ケミオの
言わせて言うだけ
Everything。 こんばんは、皆さん。こんにちはかもしれない、おはようございますかもしれない、いろんな状況にいらっしゃる皆さん、本日もお皿洗いお疲れ様です。私最近気づいたことというか、まあずっと100年ぐらい気づいてるんですけど、蓋した時に思うのが、毎日お皿洗ってるって思うんです。私たちバイトですか、もう本当人生バイト人生ですかって思うぐらい、もう今もですね、もしかしたら今食前剤機が動いてる音が鳴ってるかもしれないんですけど、それとも私のお皿が足りなさすぎるのかな、お家で毎日お皿を洗わないと次の日足りないっていう、まあはい、すいません、どうでもいい話なんですけど、はい、今週もですね第12回目の配信となっておりますが、よろしくお願いいたします。先週放送された回でも言ったのかな、もしかしたら。日本にちょっとお仕事で帰ってたんですけど、月曜日から金曜日まで の平日だけいて、週末はニューヨークに戻ってきたんですけども、日本に帰ってきてたのは、ちょっとしたまたキャンペーンのお仕事をいただきまして、それの撮影で帰っていたんですけど、多分6月とか7月ぐらいになったら皆様にお知らせすることができるのかな。今私がちょうどこっちに帰ってきたタイミングで、サントリーさんの JJ ジャスミン焼酎のマツリカの今広告を川口春奈さんと一緒にやらせていただいてるんですけど、その広告が電車だったりとか、釣り革の中とか、なんかいろんなところで展開していただいてるみたいで、皆さんがすごく送ってくださるんですけど、ありがとうございます。私も本当だったらそれを一緒に見れたらよかったんですけど、自分の目でも見ることができなかったので、でもいろんなところでまだまだ多分展開されるっていうお話を聞いていたので、いつか肉眼で見れたらいいなと思うんですけど、皆さんもなんかどっかで見つけたらぜひぜひ送ってください。でですね、何やったっけな、日本で、まあほとんど今回はスケジュールが密だったので、あ、そうだ、なんか極戦のやつとかって言って、すごいツイッターでバズらせていただいたんですけど、あれは実はなんかケミオストアのですね、なんか新作のグッズを今動いていまして、でその新作のグッズがいくつかある中のうちの一つが、今回のグッズ多分今まで以上に、なんて言うんだろう、面白いものが多分たくさんあると思うんです。でそのうちの一つが、なんか私が2000年とかぐらいに流行った髪型、そのなんだろう、極戦もそうですし、修二とアキラとか、なんかああいう長めの髪型がすごく流行ったじゃないですか。なんだったっけな、言い方なんて言ってたんだっけな、みんななんかなんとか巻きみたいな言い方があるんですよ。そういういろんな今までの平成の髪型シリーズをやって、それをグッズとして出すんです。なのでなんかたくさんの人が、もしかしたらなんかあれが地毛でやったのかもしれないって思うかもしれないんですけど、私がいつもお仕事でご一緒させていただいているヘアメイクさんの加藤さんという方がいらっしゃるんですけど、もうスーパーチャレンテッドヒューマー、もう何でもやってくださるんです。まあ、何でもやってくださるっていうか、こちらがもしかしたらご無理をお願いしてるのかもしれないんですけど、今回もその私がこういうことをやりたいっていうのをお伝えしたら、ウィッグとかそのエクステとかいろんなところから用意してくださって、でなんか準備してくださって、こう染めるというかスプレーでこう色を入れたりだとか、すごく工夫してくださって、そんな感じのやつが出るので、まあ完成図はまだお見せすることができないんですけど、結構もう多分もうすぐかな、発売するの、まあ、またお知らせできたらいいなと思います。でそれとかほとんど何もやってないな。てかなんか今回日本に帰って思ったのが、毎回日本に帰れば帰るほど思うんですけど、どんどん観光客すごい多いですね。なんかニューヨークかと思いました、渋谷歩いてたら。あとタクシーが全然捕まらないって。だって僕もニューヨークでこう生活してて、本当に毎週って言ったら盛るかもしれないんですけど、月に何人っていうぐらい友達とか知り合いとか、インスタとかで、なんかインスタでつながってる人、会ったことはないけどつながってる人とかが、日本に行くんだけどなんかおすすめ、日本に行くんだけどおすすめって聞かれる率がもうすごいです。もうみんな行くじゃんみたいな。まあありがたいことなんですけどね、円安だし。でもそれでなんか思うのが、なんかに外国のその人から聞く、なんかみんなの好きなおすすめスポットとかを最近僕も行くんですよ、日本に帰ったら。全然違くて、なんかその日本の私から見る、なんだろう、おすすめだと思うその日本のスポットと、なんか外国の人がこう行きたいとか、日本といえば行きたい、なんていうの、探したいとか。例えばなんか埼玉だったっけな、なんかどっかにめっちゃでっかいブックオフありません？なんか超でかいのが東京から、多分埼玉だった気がするんですけど、神奈川だったっけな、ごめんなさい、うる覚えで、とかにみんな行ったりするんです、お洋服買いに。あとなんかちょっと前に行ったんですけど、神保町もそうですし、なんか僕もこの間、今回日本に帰った時に、なんかその外国の友達が、ここもう日本の昔の本とかをいっぱい扱ってる、なんかアポイントメントオンリー、予約制オンリーのなんかお店が代々木にあるっていうお話を聞いて、ぜひと思って行って、もう 信じられないぐらい本にお金使いました。だから帰り帰るときに荷物が36キロぐらいでオーバーになっちゃって大変みたいな。なんかやっぱ日本にみんな買い物で来る方も多いんですけど、っていうのもなんか日本ってこのヴィンテージのアーカイブのなんていうのブランド品のバッグとか洋服とか、まあ、本もそうですけど、もうやっぱ私たち丁寧に扱うのかな、私は含めない方がいいかもしれないんですけど、丁寧に扱うっていうことのカテゴリーには。でもなんか状態がすごい綺麗なんです。でレアなものもいっぱいあるということで、なんか結構都内だけじゃなくてちょっと電車で1時間2時間とか離れた市外っていうんですか、都外からの方に買い物、郊外っていうんですね、英語だと outside of the city っていうんですけど最近もう日本語が出てこなかった、英語で言い直すと outside of the city に行く方が多いんです。であと何したかな、あそうだ、未知のお誕生日が前、大体1ヶ月ぐらい前だったんですけど、私は直接お会いすることができなかったので、未知がリクエストいただいた中華料理屋さんというかチャイニーズレストランにみんなで行ったんです。でやっぱり吉田道って本当にもう大好きなところが、やっぱ一生忘れない遊び心の気持ちを私にいつも思い出させてくれるっていう感じで、なんかそれが行くって決まったら、その日の数時間前ぐらいに吉が、ドン・キホーテでさ、なんかチャイナドレス買ってこうかみたいなってなって、まあ、私たちのこのフレンズグループのすごいいいところは、誰一人としてっていう人はいないんですよね。なのでみんなやろうってなってやったんですけど、なんかみんな写真個々に上げてたんですけど、そのチャイニーズドレスの写真上げてるの私だけだったんですよね。みんな恥ずかしかったのかな、私が勝手に晒し上げちゃったみたいになってるんですけど、大丈夫なのかな。なんか前になんかそういう超前になんかコスプレみたいな写真を私が上げたんです、インスタとかに、吉田道としたやつ。そしたらなんかこれ言っていいのかな、なんかご両親がすごい心配しちゃって、2人のことあんなの上げて大丈夫なの、ケミオ君がなんか上げてるけどみたいなっていうことがありました。まあ弾丸でしたが楽しめたんですけど、ここから私しばらくニューヨークにいるのかな、なので生活ルーティーンとかをすごい取り戻していきたいなと思いつつも、なんか今日から昨日かな、昨日からあることを始めたんです。もしかしたら前回ってケミオの耳掃除クラブでちょっとお話ししたことがあるかもしれないですけど、なんか栄養士とか、なんかクレンズ20日間ぐらいやりたい、やってる友達がいてみたいな、それがすごい良くてみたいな、覚えてる方いるかな。それをついに やり始めました。21日間飯が食えないんです。 Oh my god。 はい、あ、飯が食えないって言ったらごめんなさい、誤報なんですけど、誤報、うん、ミスコミュニケーション、なんていうんですか、嘘のインフォメーションになってしまうんですけど、なんかちゃんとした箱があって、その箱に1日分この人間が取らなきゃいけない栄養の、なんていうんだろう、ビタミン剤とかスムージーとかがこう分けられてるんですよ。だからその箱を開けて1日分のカプセルを3回に分けて取るとかで、栄養がこうなんていうのちゃんと補うように、で毎日朝は起きたらなんかハイドレーション、なんていうんだろう、日本語だとハイドレーションってなんていうんですか、水不足にならないこと、なんていうんですか、体をこう潤わせること、水をいっぱい飲むこと、ハイドレーション、問題ですよこれ、ハイドレーション、これリスニングテスト問題 A、 ハイドレーション、次の A から C まで選びなさい。 A 脱水症状、 B 水分補給、 C 水不足、どれでしょう、どれですか。水分補給ですね。だから水分補給をよくできるパウダーみたいのがあって、それを入れて水を飲んで、そしたら朝はスムージーだけなんです。でスムージーになんかもう7個ぐらいのビタミン剤を飲まなきゃいけないんですけど、で昼はなんかそのクリーンなやつを、クリーンな食事を食べる、例えばサーモンとか、でもドレッシングとか使えないのでグリーン系のレタスとか食べれて、でも赤とかのピーマンとか、ピーマンとかなんかそういうトマトとか一切食べれないんですけど、で夜はスムージーと、またその栄養剤っていうのと、あとなんかそのお腹の腸の動きを活性化するなんかビタミン剤とか飲んで、それを21日間やるんです。ダメです。でもなんかアーモンドとかピスタチオとかそういう系のスナックは食べていいんですけど、どうやって生きてこう、もう無理なんだよな。で昨日なんかピスタチオ1袋食べたんです。やばくないですかそれ多分クレンズじゃねえじゃんっていくら健康というか食べていいって言われてるものだとしても量は限られてるじゃないですか。それガン無視して食べた。
ちょっとじゃあ続いているいけるか。
続いてないと困る。なんか今やろうと思ったのは、やっとその箱、そのなんかキットみたいなのは去年11月に買ってるんです。 で、これもなんかもう寝かせました。っていうのも21日間ニューヨークにいなきゃいけなくて、今月まで21日間ニューヨークにいる月がなかったんです、1回も。で、なんか旅しながらだと時差もあるので難しいので、行ったり来たりとかしてると。で、やっと見つけて、で、来月とかももう無理なので、もう今月しかないんです、チャンスが。で、そのキットも400ドルぐらいするんです。だから今の日本円にしたら6万円ぐらい。ふざけんなよって感じじゃないですか。もうこれは絶対やりきらないと。まあ、もしかしたら前回のポッドキャストを聞いてくださってなくて、これを初めて聞いたって方もいるんですけど、これをなんかやる目的っていうのは、なんか痩せるとかそういうのではなくて、なんかなんだろう、イルミネーションダイエットっていうんですけど、その今まで自分が食べてるものを一回、なんだろう、こう全部こうクリーンにして、で、そこからもう一回自分の体にイントデュース、紹介し始めるんです、今まで食べてたものを順番に。それでなんか肌荒れもそうだし、むくみもそうだし、なんか眠りが浅いとかもそうだし、そういうのに気づくじゃないですか。アレルギーとはまた別に、自分はこういう食べ物向いてないのかもしれないみたいな、体に。それこそ何て言うんだろう、乳製品とかっていうのを、なんかもう一回食べ物を体に自己紹介するための21日間なんですけど。
なんか体を初期化するみたいな感じなんですか？
ああ、そうです、そうです、21日間ぐらいかかるらしいです。で、人間って新たになるらしいです、なんか分かんないけど。でも難しい、無理。で、しかもなんかこういう時に限って今週とかめっちゃアゲなパーティーの予定とかいっぱい入ってるんです。シラフでどうやってクラブ行けばいいの、無理、最悪で。なんかそこで、ここでタイミングがあれなのが、マイルズが3ヶ月間このお酒をなんか飲まないって話前しましたっけ。これもう何、いつ話したのか覚えてない。1月から3月まで自分でルールを決めてて、なんかこのルールは達成できるのかみたいな。で、達成したんです。で、4月になって達成して戻ってきたんです。で、そんな戻ってきたマイルズに、私は逆行を逆らうかのように、今度は私が、まあ21日間ですけど、まあ2週間とちょっとか、頑張るか。はい、400ドルがかかってますから。はい、まあ何も言わなくなったと思ったら失敗したんだなと思ってください 聞かないようにしといてください。まあこんな感じで私の近況をお話ししたんですが、春になったので、YouTube のブログもまた復活して撮り始めたので、そちらもぜひお楽しみにしててください。ポッドキャストとはまた違うものをお届けしたいなと思っております。で、最後にですね、皆さんからいただいたメッセージや思い 思いっていうの なんで、質問をお答えして、おしゃべりしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いつも皆さん送ってくださってありがとうございます。はい、ペンネームかなばなさん、29歳女性の方です。かなばななさんですね、失礼いたしました。ローマ字すごい苦手です。英語か、俺ローマ字じゃねえぞ、ケミオ。29歳女性の方です。ケミオくん、いつも YouTube、ポッドキャストで応援しています。ありがとうございます。今回は感謝を伝えたくてメッセージをしました。上野ありささんとの会で人種差別の話、とてつもなく心に刺さりました。実はイタリアのホテルで店員さんから差別的なことをされていて、とても傷つきました。その時、彼氏、かっこ白人といたのですが、マイルズと同じで考えすぎた、人種主義ではないと言われて喧嘩になりました。その後もモヤモヤしていたので、ホテルのチェックアウトの時に何があったのか伝えたのですが、めちゃくちゃ否定されて、その受付の方と喧嘩になりました。彼氏は応戦してくれず、横にいて私を落ち着かせてくれようとしましたが、もちろん帰りの車で大喧嘩になりました。そのことを今思うと、やっぱり黙ってればよかったのかなとか、白人の彼氏には私の気持ちなんてわからないし、今後一緒にいても大丈夫なのかなとか、無意識に自分自身がアジア人であることを恥じてるのかなとか、モヤモヤしていましたが、ケミオ君の話を聞いて、やっぱり戦って正解だったんだなと思いました。今後また同じようなことがあっても、彼氏にも理解してもらうために話し合いをしていこうと思いました。今回このポッドキャストを聞けて本当に良かったです。泣きました。泣かないでください。 No more cry、 No more cry。 でも大事ですね、このやっぱ話すってことができたってことは、すごくすごい素晴らしいですよ。素晴らしいっていうか、やっぱなんかね、この前もありささんの回でもお話ししたんですけど、やっぱ特権っていうのは、なんか自分がこう今まで考えなくてよかったこと、考えることもなかったことが自体がもう特権だと思うので、なんかそんな中でもこう、なんていうの、私の気持ちをこう白人というか、まあね、自分がこういう経験でこういうことがあったんだっていう、自分が世界に出るとマイノリティとしてのこの、なんていうの、気持ちをお話しできたのはすごく素敵なんじゃないか、素敵というか、素敵とかいうか、なんていうの、大切なんじゃないかなと思います。はい、泣かないでくださいね。次いきます。 わあ、みんなすごい。なんか私のメッセージ送ってくださる方ってなんか1行2行とかじゃないんですよ。15行10万行ぐらい送ってくださるんです。それって超素敵な、ほんまに嬉しいことにあんだって。それぐらいなんか私のポッドキャストを聞いてこう熱くなるって、こう茶化してる意味で言ってるわけじゃないんですけど、こう多分感じるものとか受け取るものがあって、それにこうね、これだけ書いて送ってくれるって、オーマイガー、もうなんかやっててよかったって超思うんですけど、じゃあ続いて読ませていただきます。続いての方も15万億100万行ぐらいあるんですけど、一生懸命あのアナウンサーとしての仕事もやらせていただいているので、あの読ませていただきたいと思います。ペンネーム福ちゃんさん、28歳女性、東京の方です。ケミオくん、こんにちは。こんばんは。私はケミオくんが番組で有名になった頃から知っている同い年の28歳です。オーマイガー。同世代ということでケミオくんの YouTube やインスタなどちょくちょく見ていたのですが、社会人になって忙しくなるとあまりケミオくんのコンテンツを見なくなりました。オーマイガー。しかし先月 YouTube に上げていた人間関係リセット症候群の動画を見てまたケミオくんにハマり始めました。オーマイガー。言い方が適切ではないかもしれないのですが、超有名人のケミオくんも私と一緒で年を重ねてるんだな、一般人の私と同じような悩みを持ってるんだなとすごく共感しました。教養の大切さや勉強の習慣、食生活、健康、お金の知識、環境問題と共感できるトピックばっかりで、それをケミオくんの面白爆裂トークで聞くことができてすごくすごく嬉しいです。ケミオくんは以前頭が悪いって言われてショックだったとおっしゃっていましたが、私はケミオくんが頭に悪いなんて到底思えません。母国語ではない英語をあんなに使いこなしてニューヨークに住んでるのはとんでもない努力がないとできないですし、 Oh my god。 ケミオくんの他人を尊重する考え方や他人を思いやる言葉遣い、知らないことに対して素直に知らないから教えてくださいと言える姿勢など非認知能力がすごい高い方だったと思いました。非認知能力って目で見て分かるような学力ではないので、ケミオくんのことを理解してしない人もいるだろうけど本当にすごいと思っています。 Oh my god。 私は元保育士なのですが、今の子育てで非認知能力がすごく重視されています。やっぱりケミオくんはうちら平成7年、わば、うちら平成7年ですね。平成7世代生まれのスターだと思いました。もうすぐ30になる私たちですが、最高な大人になっていきましょうね。応援しています。Oh my god! ねえ、私も同じこと言いたいです。ありがとうございます。そんななんか、褒められることってあるじゃないですか。あとはなんか、やっぱ、こんなこと言っていいのかな。この業界にいると、やっぱ、かわいい、かっこいい、かわいい、かっこいいって言っていただける機会が多いじゃないですか。でもなんかこう、やっぱ大好きな、私の子、大好きっていうかな、私のこういうお話を、ポッドキャストだと特に YouTube とかとは違って、なんかこう、怖って言ったらいいのかな、やっぱわざわざこう、ポッドキャストまで見に来てくださる方って、私の声に本当に耳を傾けてくださるっていうか、なんかすごい多分、思いが伝わってるなって信じてるんですけど、そんな皆さんからこういうお言葉をいただくっていうのは、重すぎて受け取れまへん。受けきれません、本当に。オーマイガー、ありがとうございます。オーマイガーの重鎮さんと呼ばせてください。はい、続いて、もう行きたいと思います。ありがとうございます。ペンネーム続いて、スイートサマンゼン。松浦彩ですか？でもあや、え、スイートサマーデーってあやじゃなくてモーニング娘。モームスかと思って、え、モームスでなんとかサマーデーってありませんでしたっけ。ハッピーサマーウェディングです。わあ、やっぱ10年うちら離れてっからな。あい、うちもそういうおじさんになると。モームス知らねえのか、ごめんなさい、本当にちゃんと話します。はい、ペンネームスイートサマーデー、17歳男性の、あのお客、あのお友達です。はい、ケミオさん、こんにちは。こんにちは。今私の関心が向いてるのはホモソーシャルについてです。ホモソーシャル、9回目の回で話されていた優遇されている人たちは自分たちが持っている特権を知らないというお話が出ましたが、同性同士で話しているとそう思う機会が時々あります。例えば恋愛の話になると異性愛が前提のトークになったり、フォモホビア的な話題が出ます。このようなマジョリティにとって当然の価値観が前提のコミュニケーションにどこか違和感を感じます。また私自身がシスジェンダーでヘテロセクシャルというマジョリティ側なので、気づかずに他者を傷つけていないか不安になります。というか傷つけてしまったなという経験があり反省しました。男ならこうあるべきのような脅迫観念をぶち壊したいと思うとともに、いかなるジェンダーに関わらず生きやすい社会を作るためにはどうしたらいいのかなと疑問を思います。日頃のコミュニケーションもちろんのこと、未成年でもできる社会のアプローチがあれば知りたいです。 Oh my god。 あの、私読んでて思ったんですけど、なんか17歳、まあ正直なんか若いのにすごいね、こんなのっていうのってすごいあんまり 受け取り方にとってはなんか よく分かんないというか、なんかあんまりいい気してないかもしれないし、なんかこの今あのペンネームスウィートサマーデーさんが送ってくださったようなこのジェンダーの話題とかそういうことってやっぱなんていうんだろう、年齢は関係ないし、人間生まれてきたら誰しもがこう関係する、人間としてのこの平等の社会のみんながこう話さなきゃいけない話題なので、17歳なのにっていうのはもちろん違うと思うんですけど、でも自分が17歳の時だったところと比べるとこんなことを考えてくれてるとか、こんなことを思う、そしてなんか自分がしてしまったことに対してのこう振り返りをこうしてるっていう、まあ、もしかしたら今の私より下の世代の方がそうなのかもしれないけど、わかんないけど、ちょっと結構わーおって思っちゃいました。だってそれこそうちも17歳のぐらいの時って自分がなんか自分がなんだろう、そういう自分のセクシャリティとかで気づいたのっていつ、具体的な時とかって分かんないんですけど、でも確かに自分も高校生ぐらいとか中学生ぐらいの時にやっぱこう、まあ、体育の時間とかほとんど女の子の友達がほとんど多かったんですけど、でもやっぱ体育とか修学旅行とか何かとこう年齢が上がっていくと男女で分かれるじゃないですか。ってなったらやっぱ男子と話さなきゃいけないってなって、まあ、話さなきゃいけないというか男子といる時間が増えて、で男子と話す時にやっぱ恋愛の話とか、クラスの女子があいつが可愛くてあいつがブスでとかなんかそういう、まあ、自分もそういう時もおかまとかって言われてた時とか、まあ、かからかわれて、まあ、別にみんなが笑うならどうでもいいやとかって思ってたんですけど、でも確かに違和感はあったんです。なんかいい心地しないな、なんでそういう話ってなると、まあ、私の世代は特に、まあ、今は日本でも、まあ、もっともっと変わらなきゃいけないことがあるけれども、なんか LGBTQ とか企業がこうやったりとか、皆さんもすごい、ね、学生の皆さんも多分目にするような機会がいろんなところであるかもしれないですけど、そういうのが一切なかったので、だからなんかしょうがないって言い方は絶対良くないけど、まあねーって感じ、ねーって感じなんですけど、でもなんかそうですね、なんか確かにねー、なんかそれを思い出しちゃいました、自分の学生の時の。そうですね、未成年もできる社会へのアプローチがあれば知りたいです。なんだろう、そこまでなんかこうしましょうっていう感じの多分立ち位置とか人間というか、私そういうのは分からないっていうか、あんま考えたことがごめんなさい、正直ないです。でも自分がそういうなんか男性としてあのこうホモソーシャルと言ってくださってる、そのなんて言うんだろう、マイノリティとして、日本の社会だとマイノリティとしてなんか立場としての思いは、なんかやっぱ例えばなんかこう学生ぐらいだともしかしたら結構言うの勇気があるかもしれないけど、なんかこう誰かに例えば恋愛のねこうトークとかで話を振りかけるときに、なんか彼女いるのとか彼氏いるのとか、特定のジェンダーで相手に話を振らないとか、例えばねパートナーとかいるのとか、付き合ってる人っているのとか、なんかそのなんて言うんだろう、自分がなんだろう、こう誰かと話すときに恋愛のトピックとかでこうアスームって日本語でなんていうの、アサンプション、日本語だとなんていうんだろう、あそうです、先入観です、そうです、先入観、今助けていただきました、もう日本語は弱い、先入観です、先入観をこうなんていうんだろう、捨てるというか、そういうのなしで話を振るのがいいんじゃないかなと思います。自分もね正直たまにこうあやべって思っちゃう時あるんです。例えばなんだろうな、それこそあのヘテロセクシャルの人に対してなんかヘテロセクシャルだろうなって自分がこう思って聞いちゃう時とか、パートナーという言い方ではなく、でそれでって思って No 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 みたいな感じでこう気をつけなきゃなと思うんですけど、やっぱ思いやりがすごく大切になってくると思うので、言葉選びの中でなんかそんな難しいことじゃなくて、なんかそういう思いやりの言葉選びをしてあげるのが一番こう誰でもできることなのかなと思うし、なんかでもそれ以上にまたこう最初の話にもしかしたらつながっちゃうかもしれないんですが、こんな17歳って学校に生きていて、多分そういう思いをいっぱいすることがある中で、自分の中で気づいてこうなんだろう、マイノリティの人に向けてどう変われたらいいんだろうって自分にこう質問を向けてくれてること自体がすごく優しさというか、もうとてつもない温かさなので、あの温まりたいね、ごめんなさい。はい。 ということでですね、こんな感じでいろいろ皆さんの質問にお答え、質問とかメッセージを読ませていただいたんですが、本日も聞いてくださって本当に本当にありがとうございます。また来週もですね、この時間、また来週もですね、皆さんにポッドキャストをお届けする予定ですので、また1週間適当に過ごして、少しずつ暖かくなってきたので、春のアクティビティ、そして散歩は忘れちゃいけませんよということで、暖かくなってきたので好きな音楽、好きな飲み物片手に、ぜひぜひお外にお出かけしてみてください。バイバーイ。